列王記の聖書公開第3回目になります。第3回目、5章の15節から7章へと進んでいきます。最初に5章の15節。しかしこれは口語訳聖書ですと5章の1節、新改訳聖書でも5章の1節になります。ご了承ください。新共同訳聖書ですと5章の15節になります。さて、テルスの王ヒラムは、ソロモンが油を注がれ、父に代わって王となったことを聞き、家臣を使わしてきた。ヒラムは常にダビデと友好関係にあったからである。ソロモンも施設をヒラムのもとに使わしてこう言わせた。ご存知の通り、父ダビデは、主は周囲の敵を彼の足の下に置かれるまで戦いに明け暮れ、その神なる主の皆のために神殿を建てることができませんでした。今や私の神、主は周囲の者たちから私を守って安らぎを与えてくださり、敵対する者も災いをもたらす者もいません。ここに至って私は私の神主の皆のために神殿を建てようと考えています。主が父ダビデに、私があなたに代わる王座に就かせるあなたの子が、私の名のために家を建てると言われたからです。アーメン。お祈りします。天の神様、また聖書に向かうことができますことを感謝いたします。列王記を通し、またダビデを通し、ソロモンを通し、関わる人々を通して、あなたは今の私たちに、20世紀のただ中に住んでいる私たちにも、同じように語ってくださいますことを心から感謝いたします。しかし私たち自身をあなたの御言葉にまっすぐ聞き従うのでなくして、いつまでか自分自身の考えに、そして自分に楽な方に、合う方にと、この世を選んでしまいがちでありますけれども、どうぞ主よ、私たちはただただあなたに耳を傾け、あなたの方から目を離すことなくあなたに従っていきたいとやっておりますので、今日も私たちに必要なことをお語りくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日は列王記の聖書公開第3回目になります。今日のメッセージの題は神殿と宮殿です。そこでちょっと付け加えていきたいと思うんですけれども、神殿、括弧しましてダビデと宮殿、括弧しましてソロモン。ですから神殿と宮殿っていう時に神殿の方にダビデと書いてくださるといいと思います。宮殿の方にソロモン。この二人を対比してお話をしたいと思っております。前回は神の知恵を求めるってことで3章の9節からお話をしてまいりました。本当に私たちにとって必要なのは神の知恵であります。そしてソロモンに対してダビデが亡くなった後、ソロモンに対して夢を通して語ってくださいました。三章の中にありました。三章の一節に、ソロモンはエジプトのファラオの婿となったと書いてます。待てよ、神の知恵によって生きよということを言われているにもかかわらず、ソロモンはエジプトの王様の娘を妻にもらっていきました。それから列王記進んで11章の一節に行きますと、11章の一節に行きますと、ここにもまた、親と思うことが書かれてあります。それは、ソロモン王はファラオの娘の他にも、モアブ人、アンモン人、エドム人、シド人、ヘト人など、多くの外国の女を愛した。これらの諸国の民については、王がかつてイスラエルの人々に、あなたたちは彼らの中に入っていてはならない。彼らをあなたたちの中に入れてはならない。彼らは必ずあなたたちの心を迷わせ、彼らの神々に向かわせると仰せになった。そうですね。本当にソロモンは賢い知恵の人と言われていたんですけれども、でも、ある時から彼は変わり始めてきます。それは多くの女を愛したっていう言葉が一番よく表してるんじゃないでしょうか。すなわち、多くの女を愛して、妻に迎えるってことは、その女が出身地の自分の神々っていうのを必ず持ってくるわけですね。ですからここから ヤーベエロヒームじゃなくて諸々の神々がこの中に入ってきたってことがわかります。知恵と知識を私たちは分けて考える必要があると思います。知恵っていうのは神に関することの信仰、神についてですね、それを教えます。特に人格、人間はどう生きていけばいいかっていうこと、それから愛するっていうようなことを教えてくださいます。知識っていうのは、これは恵みについて教えてくれます。知恵は信仰について。知識は恵みです。世の知恵、知識。ですから、今、ソロモンが最初は神様の知恵、信仰によって歩んできた人でしたけれども、途中からある程度の一定の地位を得た時から変わり始めました。それは知識、恵み、神様の恵みの部分ですけれども、それを愛するようになっていきました。その典型的な例がすぐにわかりました。それは五章の十五節から書いてありますように、神殿建設を始めていくんですね。ダビデが亡くなって、そして神殿建設が始まりました。その時に、この記事が書いてありますけれども、ヘルスの、まあ、今でレバノンですけれども、レバノンの王のヒラム。これは当時すごく力を持っておりました。船なんかも作ったと言われておりますね。そしてソロモンのもとに馳せ参じて参りました。そしてヒラムは、あなたがこれからなそうとすることに私たち全面的に協力をしたいんです。と言って、交友を結んでいってしまったんです。ヒラムに相談して神殿建設をスタートしました。神に聞くっていうよりもヒラムに相談しまして、そして彼に頼って、そしていろいろな材料、糸杉だとかレバノン杉だとか、そういったものをですね、ヒラムから得てきました。そして船で運んできて、エルサレムは700メーターぐらいだったかですね、高度がですね、500メーターぐらいだったでしょうか。そこに担ぎ上げて、そしてこの神殿と宮殿、神殿を作ろうというふうにして始まってしまいました。これの人の提案です。ここに最初から方向が違ってしまっておりました。莫大なお金、食料を差し出さなきゃなりません。本当に昔の神殿を作るのに何万人もの人たちが働いていったんじゃないでしょうか。私はイランで仕事をしてた時に、イランのペレスポリスっていう神殿を訪ねたことがあります。砂漠の中に昔何千年も前にあった神殿ですけれども、全部石造りですから、未だに残ってるんですよね。見事なもんで、見事な広さ。どんな風なものが建ってたんだろうかって想像すると、本当恐ろしくなるようなものがありました。五章の27節に、ソロモン王はイスラエル全国に労役を課した。そのために徴用された男子は3万人であった。王は彼らを1万人ずつ1ヶ月交代でレバノンに送った。すなわち1ヶ月はレバノンに、2ヶ月目は自分の家に留まるようにし、その労役の監督はアドニラムであった。と書いてます。ですから、ヒラムのとこにおって、そこから糸杉だとか、レバノン杉だとか、いろんな材料を切り出して、エルサレムまで運んで、そこで神殿を作ってたってことがわかります。そして、その労働は1年のうちに4ヶ月は、神殿と宮殿のために働かされていったんですね。多くの貧しい人々が徴用される。しかし、ユダ族は監督となって、彼らを支持するって、ここに差別もいっぱい出てきました。実はエジプトが1350年ですから、それから400年ぐらい経ってるんじゃないでしょうか。神殿建設が始まりました。さて、この神殿、寸法が書かれてあります。奥行きが27メーター。要するに、1アンマって、アンマっていうのは45センチです。だいたい男性の肘から指先まで、これが1アンマでした。それで計算していくと、奥行きが27メーター、幅が9メーター、 そして屋根の高さが12メーターとなります。ですが、すっごいものがここで作られていたってことがわかります。そしてそこに主の言葉が望んできます。もしあなたが私の掟に従って歩み、私の法を実行し、私の戒めに従って歩むなら、と言って、確かに神様の言葉がソロモンに与えられているんですけれども、ソロモンは本当にこの言葉に従い得ただろうか。私の掟ではなくて、いつの間にか自分の掟、自分の基準になっていってしまいました。そして今度は神殿の内側のことが6章の15節からずっとこう書いてますけれども、これは絢爛豪華、すっごい贅沢な建物であるってことはわかります。さて、神殿の建設が終わりました。これで終わりではなかったんですね。その後何が始まったかというと、宮殿の建設が始まったんです。神殿もこんなに豪華な必要はなかったと思うんですけれども、多くの時間を使いました。7年使いました。しかも、2万人の人たちを徴用にして働かしてやっていきました。これが終わってやれやれと思いきやそうではありませんでした。今度は宮殿の建設が始まりました。7章の1節です。ソロモンは13年の年月をかけて宮殿を築き、その宮殿のすべてを完成した。その前に、6章の一番最後のところに、7年を要して神殿を作った。そしてその後、13年かけて宮殿を作った、と書いてますね。そうすると、合計13年と7年ですから、20年間、イスラエルの人たちはソロモンの奴隷のようにして働かされてきたってことになります。そしてこの宮殿の大きさは神殿の倍ぐらいありました。奥行きが45メーター。神殿の方は27メーターでした。幅は22メーター。神殿の方は9メーターでしたから倍以上ですね。天井の高さは13メーターで同じでした。約神殿の倍です。倍の大きさの宮殿を建ててきました。さて、ここから私たちはソロモンという人物の行動、知恵の人ソロモンっていう一般的に私たち思ってしまいますけれども、ソロモンっていうのはどういった人だったんでしょうか。不信仰ではありません。不熱心でもありません。愚か者でもありません。神を愛していることもそれなりにわかります。そのために最初に神殿を建てましたからね。これはいいことだと思います。確かに神様を愛する人であったけれども、神よりも実は自分を愛する人であったってことはわかります。神より自分がさらに強く大きい存在に接しまった人。これがソロモンでした。神様を愛し、信じて従っているけれども、自分を愛し、自分を信じ、自分の心に従っている人。これがソロモンでした。これは実は、ちっぽけな私たちの内側も同じですね。名目上は神に従っているけれども、本当は自分に従っていく。神のために自分は生きるんじゃなくて、自分のために神を持ち出していく。こういったことは私たちにもあるんじゃないでしょうか。だから、神殿の建設を見ると、これは、教会の中にいる時のソロモン。まあ私でもいいんですけれども。教会の中にいる時には私たちの心は神殿を建設するっていうこと。そこに心が向いて、そして神様に従って自分自身をコントロールしようとしていきます。ところが、一旦神殿から離れると、 自分の心は宮殿の方に向かいます。宮殿を作ること。教会から出て生活すると、宮殿を作るソロモンに変わってしまう。そして私たちは、教会の中に入っている生活、それは神殿を作る。教会から出ていくと、自分の宮殿を作る。神の神殿じゃなくて自分の宮殿、神殿。自己中心になってしまうっていうことが多くあるんじゃないでしょう。ソロモンは霊の世界に生きることに徹することのできない人だったんですね。私たちと同じように、教会の中にいるときには信仰深くて神様は第一番目と思ってるけれども、教会から出てしまうと、私が第一番目で神様は私に従うべき存在っていう風にして変えられていってしまいます。イエス様を主と呼ぶことは簡単ですけれども、イエス様を主として生きるっていうことは、これはやはりとても難しいことになります。いつの間にか私たちはソロモンと同じようになってしまいます。神殿を建てるけれども、宮殿も建てる。そして神殿は自分の願いの宮殿よりも半分ぐらいのものになっててしまう。しかしそれに気がつかないで過ごしてしまう。彼の神殿と宮殿建築は神様の栄光になったんだろうか。むしろ宮殿、神殿を作って宮殿を作るっていうことの20年間のことに神はみんな疲弊してしまったんですよね。本当に疲れてしまったんです。神によって元気をいただいて力を得るんじゃなくて、神様の皆によって疲れてしまってダメになってしまったんです。そして40年後、神殿が建ってから40年後の BC の722年、この時にイスラエルは分裂します。そして北イスラエルと南ユダというふうに分裂していかなければなりませんでした。これは本当に残念なことであって、その後の戦いが続いていくことになります。いずれにしても、ヒラムの力を、技術を借りて、要するに神殿を作っていくのにも、よその力、この世の力を用いて、そしてイスラエルの十部族に重労働20年間しました。そしてユダ族は管理の方に立ちました。そして作ったものは贅沢すぎました。神様を礼拝するのに贅沢な建物なんか必要ないはずですよね。でも、ここにお金と労力をかけてきました。そして、さらに神殿と宮殿の格差から、これは私たち自分の心の内側をなんか表しているようです。自分の信仰よりも自分の名誉、神よりも自分が倍ぐらい大きいものをいつでも目標にしてしまっている。そしてエジプトの女を入れる。王女の妻にする。また、列王記の11章に入ると、多くの外国の女性を出したとも、愛したとも書いておりますから、本当に諸々の神々というものが、神殿の中、ソロモンのそばに寄ってきているってことがわかります。すなわち、彼には知恵はなかったんですね。知恵っていうのは神を愛するっていうことです。彼にあったのは知識でした。それは神を用いるってことです。私たちも知恵、神を愛するのか、あるいは知識なのか、神を用いるものになっているのか、ここのところをいつも考えていかなければならないと思います。知恵、これは神様を信じ、神を愛し、神に従い、そして隣人を愛する。そしてそのためには自分自身を神様の前にいつも投げ出して捨てていくことが必要でしたけれども、知識はそうでありません。神を利用し、人々を利用し、自分自身を神の地位に立てていってしまうということ。 これが知識の世界でした。神の御心の中でソロモンが考え従うのでなく、ソロモンの考えの中に神様を取り入れていきました。教会で言うならば、教会を建てるのに未信者を用い、ヒラムを用いるということですね。教会を強制する。例えば、建物建てるから献金をこれだけこれだけって強制して、奉仕を強制する。そして何よりも不必要なものをいっぱい取り込んでいく。いや、パイプオルガンがなければダメですとか、こうでなきゃいけないとか、牧師館の立派さだとか、あるいは牧師に対する謝礼だとか、いろんなことで、いつの間にか何が何かわからなくなってしまうということがあります。さて、多くの教会員は20年にわたる奴隷状態に陥らされておりました。分裂、逃亡、裁き合い。これがイスラエルの中に、ソロモンの年齢とともに増していったということがわかります。神様の幕屋とは一体何だったんだろう？教会とは何だったんだろう？出エジプトの35章。モーセはイスラエルの人々の共同体全体を集めていった。これは主が行うよう命じられた言葉であると言って、これは主が命じられた言葉。要するにこれ知恵ですね。知恵の方に立たなきゃなりません。4節に、モーセはイスラエルの人々の共同体全体に告げた。これは主が命じられた言葉である。あなたたちの持ち物のうちから主のもとに献納物を持ってきなさい。すべて進んで心から捧げようとする者は、それを主への献納物として携えなさい。金、銀、いろいろなことあるんですけれども、これは、主が命じられたもの。そうです。私たちは自分の考えを主に押し付けるんではなくして、主から命じられたことをしていく。サムエル記下の7章の5節に、ダビデが神殿建設を申し出た時がありました。そしたら預言者ナタンにですね、断られたんですね。まだその時期ではないって断られてきました。また、主が私はあなたに代えて王座に就かせるあなたの子が、それが神殿を建てるから。要するに、ダビデよ、あなたが神殿を建てるんじゃない。あなたの子供が神殿を建てる。ソロモンのことですけれども。ですから、ダビデはどうしたかというと、自分が住むところのものは自分で作らなかったんですね。ひたすらしたのは、設計図を書いていくこと。材料を集めていくこと。本当の設計図。神と神の働きを、神と人との幕屋。これで、神様は私に示してくださいました。神様と人間の関係を良くしていくものこそ幕屋だったんですね。さて、神がモーセに伝えた幕屋。神殿であるはずですけれども、教会建設の目的はすべて一点集中していかなきゃなりません。それは神を表すってことであって、そこの牧師だとか人間が表されることに、注意していかなきゃなりません。気をつけていかなきゃなりません。果たしてダビデの設計図に、レバノン杉とか、糸杉だとか、あの大きさ、豪華さ、そんなものはなかったじゃないでしょうか。契約の箱は金で覆いますけれども、神殿の内部も金で覆っていくっていう、そんなことはですね、書いてなかったはずなんですけれども、そのようにしてしまいました。さて、私たちは信仰によって動いていかなきゃなりません。出エジプト記の35章の21節に、イスラエルの人々の共同体全体はモーセの前を去った。心動かされ、進んで心からする者は皆、臨在の幕屋の仕事とすべての作業及び祭服などに用いるために、主への献納物を携えてきた。進んで心からする者は皆、男も女も次々と襟止め、 耳は何々何々を捧げたってここ書いております。本当にこれは主に心を動かされて進んで神に促されて自発的に捧げたもの。これによって神殿は作られていかなきゃなりません。ソロモンの行動、これは強制的でしたね。ソロモンの神殿は神の力によってではなくて、ソロモンの力、それによって作られてきました。神に捧げ、神に従うのでなくて、ソロモンに従わなければならなかったんです。このような国が長く持つはずがなくなりますね。神の幕や神殿、教会は、信じる者の神への信仰による自発の備え物でなければなりません。本当にここのところ、教会は注意していかなきゃならないと思います。神殿を建てる、あるいは教会を建てるっていう時に、いつまでかそこに強制みたいなことが入りやすいんじゃないでしょう。こんな変わった話があるんです。あるところで、レモン絞り大会を設けたそうです。そして、一人に一個ずつ渡し、手に握ってどれだけレモンのつゆを出せるかっていう競争だったそうです。いろんな人たちがやって、絞ったカスが残ってたんですね。ある人がもう一度また出てきたんです。でも、レモンの新しいのはないんですよって言ったら、いや、大丈夫ですって言って。そして、一旦絞り出した皮を彼は握ったんです。そして、ぎゅっとしたら汁がいっぱい出てきたそうです。絞り尽くしたレモンから汁がいっぱい出てきた。そしてみんなが驚いて聞いたんです。あなたの職業は何ですかって聞いたら、はい、私の職業は教会の会計係ですって言ったそうです。本当にいつの間にか神様よりも教会、あるいはそこの立場に立つ人とか、人間が中心になってしまっていくこと。これはいっぱいあるんじゃないでしょうか。モーセの幕屋は、出エジプト記の36章の5節、6節、7節。本当に皆さんが自発的に捧げて、そして捧げ物が余ってしまったとも書いてます。ソロモンの神殿は民の心を無にしてしまう。人々は逃げ出しました。そして従部族。これがヤラベアムっていうのを先頭に立てて、そして彼らはエジプトの方に力を注いでいくことになってしまって、この国は南北分裂していかなければなりませんでした。外側のことに追われて、内側が乾いていって逃げ出していってしまう。いつまでか教会がそうなってしまっては困ります。ソロモンの神殿は、ソロモンの宮殿になってしまったんですね。神の神殿ではなくなってしまいました。神の神殿、教会、キリストの体、神が一人一人に捧げた賜物、信仰が組み合わされてできていくものではないでしょうか。今日のメッセージは、神殿と宮殿。いつの間にか神殿。これはダビデの時には神殿でしたね。そしてソロモンに変わった時から、これは宮殿の方に力が注がれてしまいました。すなわち、ソロモンを中心です。神殿はあくまでも神が中心。しかし、宮殿は人間が中心になっていってしまう。そして、私たち、教会も、これはなりやすいものではないでしょうか。そして、自分自身の信仰のあり方も、神殿か宮殿か、いつ前か神殿が宮殿に変わっていってしまう。教会の中にいるときには神殿。教会から出ていくと自分は宮殿になってしまう。そんなことはないでしょうか。ここのところを気をつけていきたいと願います。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。遠い遠い昔のことでありますけれども、ダビデが神殿のすべての用意をしてくださいました。それを用いたソロモンが間違っていってしまいました。それを用いて神殿も作りましたけれども、もっと大きな自分自身を表す宮殿を作って、 そこで生きようとしている姿があり、そのことの上に、このイスラエルは分裂し、南北に分かれていかなければなりませんでした。また、私たちも同じ立場に立たされておりますので、どうぞどうぞしよう。ダビデのごとくに、神殿を作ることができますように、ソロモンのようになることがありませんように、私たちを守ってくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。